耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。このラジオは全編ダミーヘッドマイクで収録されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンをつけて聞いてくださいね。
そして、できれば静かな環境で目を閉じてお楽しみくださいね。
みだらじわ
みだらじわ、本日も始まりました。みだらじ第
23回目、
いや違う、24回目。24回目ですよね。はい、24回目始まりました。台本に23って書いてあるぞ。24です。24回目始まりました。そしてここでちょっとですね、悲しいお知らせがあります。本日日直会ということで来てくれる予定だった天地さんがですね、風にて欠席となってしまいました。いやー、私もなんかね、最近体調すごい大きく崩したし、なんか今流行ってますね、私は胃腸炎となんか普通のノーマル風邪となんかいろいろ混ざったのにかかって一個治ったと思ったらすぐにまたかかってみたいなだったので、皆さんも気をつけください。というわけで本日はね、寂しいですけども24回目は私だけでお送りします。というわけでまずはですね、
告知
から始めたいと思います。皆様ご存知、2019年の1月1日に私伊賀崎が主催している音声作品サークル
白熊の嫁
で新作が発売されます。こちらはね、白熊の嫁には珍しいド健全でございます。超健全でございます。全年齢作品、もうどこに出しても大丈夫な全年齢作品となっております。このラジオでもね、テーマになっている ASMR をメインにした作品となっております。耳かきはもちろん、
ヘッドスパやマッサージ、
本当にいろんな音、変わり種の音とかも入ってますね。野弦の音とかね、なかなか聞けない音が入ってます。そんないい音たちを使った
6時間
取り下ろし、重複箇所なしの6時間作品となっております。一晩聴けちゃいます。はい、とっても長いんですよね。この作品情報はコメントのところに書かれている URL から飛ぶことができます。1月1日以降はね、告知動画も投稿される予定です。まぁ、ちょっと今ね、収録の段階ではまだ投稿してないんであれなんですけど、11月1日に投稿予定です。ニコニコチャンネルの方もね、ぜひぜひ一緒にチェックしていただけると
嬉しいな。
はい、というわけで以上、告知情報でした。ではでは、早速ですがお次のコーナーに移っていっちゃいたいと思います。いく
ね、ねえねえねえねえ、こっち向いて。引っかかった
というわけで、クリスマスシーズンの更新なので、ちょっと恋人っぽいいたずらをしてみました。なんかこのこっち向いてチュッっていうのいいですよね。うん、いや個人的なただの趣味なんですけど、はい。では ではね、次のというかお便りコーナー移っていきたいと思います。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ってみたけれど採用にならなかったから代わりに読んでよなどなど、何でも OK でございます。皆様からのお便りお待ちしております。はい、ではではですね、本日も早速ご紹介していきたいと思います。
本日最初のお便りは机上のクーロン様からいただきました。ありがとうございます。日ヶ崎さん、みだらじわ、
みだらじわ、みだらじわ。
私は先日大学の推薦入試を受けてきました。
お疲れ様でございます。
手応えとしては、あーこれはダメだなという感じだったのですが、無事に合格しました。
おめでとう。
とはいえ学校では進路が未定の人もいるので、手放しには喜べずちょっと寂しいので褒めてください。そして入学まで気が緩まないよう勝つをお願いします。
とりあえずまずはおめでとうございます。おめでとう、頑張ったね。よいしょ、頑張ったね。よしよしよしよし、頑張ったね、頑張ったね、偉いぞ偉いぞ、よしよしよしよしよしよしなんか犬みたいまあね、確かに進路が決まる順って特にこう大学の時はね、人によって違いますよね。まあそんな中でね、まだ決まってない人は結構ピリピリしちゃいますからね。うん、とにかくおめでとう、
いっぱい頑張ったんだね、偉いぞ。お姉さんがね、君の頭なでなでってしてあげる。ほら行くよ、なでなでなでなで、ゆっくりなでてあげるの、気持ちいい。なでなでなで、はい、おめでとうございます。
おめでとう。まあね、人生はまだまだ長いから頑張りすぎずに頑張ってください。というわけでお次のお便りいきます。
ペンネームあやたかさんからいただきました。
ありがとうございます。
あやかさん、おまちさん、みだらじわ、
みだらじわ、みだらじわ、みだらじわ、あまちにゃんの代わりにいっぱいみだらじわ。
2018年も残すところあと6日になりましたね。
何日だ、26日更新、7、8、9、10、ん ?7、8、 まあいいや
あと6日らしいぞ最近日が経つのが早く感じます。年でしょうか、年らしいよそれって。さて今年2018年はお二人にとってどんな年になりましたでしょうか。私は作品を直接買いに行ったり、イベントに行ったり、耳トレオフ会に参加したり、お二人のフィギュア作成にチャレンジしたりと、耳奴隷生活がよりアクティブになった年でありました。来年も全人類耳奴隷化計画のためようにより邁進していきたいと思います。
いやー、フィギュアの兄貴ですよ。フィギュア兄貴ですよ。あや、ネンドロイド2期ですよ。ネンドロイド2期、クオリティマジで高いですよ。びっくりしますよ。あやかロイド、アマチロイド、そして白ロイドが今スタジオにあるんですけども、 みだらじのね、更新の時に一緒に写っているあの写真がそうなんですよ。いつも、伊賀崎擬人化のやつと一緒に撮ってるじゃないですか。色紙を。
すごいですよね。
あれ、顔のパーツとかもあって変えられるんですよ。
超すごい。
クオリティとっても高い。ね。
いやー、これからも写真でいっぱい撮っていくので、皆さんぜひぜひ見てください。
そして、今日はね、天地さん欠席になってしまったので、伊賀崎だけなんですが、2018年のまとめです。です。まあ、2018年みだらじ支援といろいろ新しいことが始まった年かなと、まあ、放送でも若干言ったんですけどね。スタジオが、ちっちゃなところから商業スタジオ規模になったりと、
設備がグレードアップ
しましたよ。まあそのおかげで結構バタバタしたりはしましたけど、とても充実した一年だったんじゃないかなと思います。何よりね、あれですよ、シロちゃんが正式に秘密結社社員になりましたので、私の作業が本当減りました。有能すぎる。ありがとうございます。まあ全てね、機材とかがグレードアップしたりとかしたのも支えてくださる皆さんのおかげだなっていつも感謝しています。
2019年も皆様の応援に応えられるように頑張っていきます。体壊さないようにします
頑張りますので、これからもよろしくお願いします。さて、お次のお便りいきます。
ペンネームよっち様からいただきました。伊賀崎さん、みだらじは、
みだらじは
今年は大変いろいろとかっこいいミシンお世話になりました。来年もお世話になりますのでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、今回聞いていただきたい悩みがあるのですが、毎年開催されているコミケ、年末に伊賀崎さんも参加されるということで行きたい気持ちがとても強いのですが、今まで一度も行ったことがありません。初参加が不安というのもあるのですが、音声作品に限らず作者さんのお顔を見てしまうと作品を純粋に楽しめなくなってしまうのではないかという不安があります。どうすればいいですか。
これはね、非常に難しい問題だと私も思うんですよ。あれですよ、あれ、アニメの声優さんとかで同じ現象が起きているなら絶対に来ない方がいいと私は思います。まああれです、見た目にはね一応気を使ってはいますけど、やっぱほら、いくら気をつけてたってタイプじゃないとかで萎える可能性とかってあるじゃないですか。一応ね、こうがっかりさせないに頑張ってはいますけど、元はね、どうにもならないですから。特に結構派手な顔立ちの人が苦手な人は多分私苦手だと思うんですよ。かなり顔が派手なんで主張がすごい、化粧負けしない化粧で全く変わらないぐらい元の顔が濃いんですよ。だからそういうなんかパッチッとした目鼻立ちの人が嫌いな人は嫌いだろうし、いくら気をつけててもやっぱ好みっていう問題はありますからね。やっぱそういうのがちょっとでもある人は来ない方が私はいいんじゃないかなって思います。まあ白クマは少なくとも通販があるので、そちらを利用すべしと私は思います。でもう見た目なんかどうでもいいんだ、盲目的に好きなんだみたいな感じに巻き患者さんになったらいらっしゃいなうん、そのくらいの方が多分いいと思いますよ。うん、特にね、私たちは声を当ててるのでダイレクトにね、絵を描く人だとまた違うんでしょうけど、ダイレクトに声なんでね、イメージがありますから、はい、盲目的になったら
いらっしゃい。
ではお次のお便りいきます。
ペンネーム木星ビスケットさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みだらじは、
みだらじは、
みだらじ第21回のおまけ、支援で掲載された腕相撲大会楽しかったです。思いついたものの時間はかかって実現できなさそうだし、でもメール選考の時に思い出してくれればいいかなと思ってメールしました。それがゲストのナチュさん、エンジニアのシロさんも含めた大会になってしまうとは。音と声だけでの腕相撲大会でしたが、以前の雰囲気も思い出し大いに笑わせてもらいました。これから多少無理かなと思ったメールでも面白そうだと思ったらしっかりメールしようと思いました。
はい、このあたりですよね。おまけを支援で配信し始めたの。あのみだらじおまけっていうみだらじ、みだらじはあのいつものシャープみだらじのキャンペーンにおまけはひらがなのタグが支援のページにありますので、そこから毎回毎回のね GO のやつを聞けますので、ぜひぜひ聞いてください。もちろん今回もあります。
ぜひぜひおまけね。
やっぱこのラジオでは時間制限があるんでちょっとはみ出たところを公開してますので、
ぜひ聞いてみてくださいね。
ではお次のお便りです。
ペンネーム月浦宇宙人さんからいただきました。
ありがとうございます。
真面目な話ですが、今年伊賀崎さん、天地さんともに体調が崩れたせいで一時期ちょっとお休みしましたね。ここで声優様の体調管理に関する質問をさせていただきます。理想的な体調管理はどんな感じのものですか？実際の体調管理ではなく理想的なものをお聞かせいただきたいです。例えば毎日毎週の労働時間、睡眠時間、食生活、運動、ストレス発散などです。
私はですね、仕事はだいたい午前中から始めます。10時から夜中の22時くらい、外にいる時間はそのくらいですね。その後に帰ってからの日付変わるくらいまで、まあポチポチと支援の作業したりとかって感じですかね。たまに朝までやる時もあります。まあこの辺はね仕方のないことで楽しいんでしょうがない。まあ食生活に関しては野菜中心というか野菜しか食べない野菜と穀物中心の生活です。私は肉が嫌いだで、運動はジム通い、ストレス発散はお仕事関係、まあ声のお仕事って、こういうお仕事をすることがストレス発散になってます。あとはあれですかね、黄色いネズミの出てくるゲームあれじゃないですか、最近出たじゃないですか。あれを夜な夜なポチッと起動させてやってます。そしてなんとかの月の山から抜けられないとかっていうのをやってますあれさ、マップ分かりにくいんだよ。月の山の中身のマップもくれよ、じゃないと意味ないよ。あれはね、罠だ。結局ね、今作でも抜けられないっていうオチですね。前田のごとくね、あ、そう、あそこ、森も抜けられないの、私。あれ、どうにかしてほしいですね。なんかね、とにかく森に関しては抜けるのだけで3日間ぐらいかかった気がしますね。いやー、あれはね、ちょっといただけない気がします。 というわけで今回のお便りはこの辺にしたいと思います。
今回もたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。紹介しきれなかったお便りなどなどは支援で紹介しています。温泉のページ一番下の方にリンクがあるので飛んでみてください。ではでは、お次のコーナーに、
はぁ、行っちゃう。
あなたの好きな音は何ですか？マイナーから王道まで、こんな音があるんだよ。そんなあなたからのおすすめ、お待ちしております。音フェチ？ ASMR ってなんぞや？という方は、くぐりましょう。はい、というわけで本日も素敵な音のリクエスト届いておりますので紹介していきたいと思います。
ペンネーム、パスコ・タガマさんからいただきました。みだらじは。
みだらじは。
いつもお世話になっております。私がリクエストしたいのは、唇を弾く音です。あの泡が弾けたような、という音が好きすぎます。耳元でやっていただけると幸いです。
これね、一人でやるとあれなんですけど、分身してなんとかなるかな、両耳。いきますよ。いかがでしょう意外と疲れる分身するとね、体力使うんですよ。というわけでちょっとね、これはロングでやるには間を持たせるのが大変すぎる。というわけでちょっとですね、お次のリクエストに、今日はね2つあります。行ってみたいと思います。もう1つのお便りは、
ペンネーム魔法使い直前野郎様からいただきました。
ありがとうございます。伊賀崎さん、
みだらじは。
みだらじは。
この前とある FM ラジオの番組で、味のりをパリパリと音を立てて食べている音をイヤホンで聞き、とても心地よい音だったので、味のりを食べる音、もしくはパリパリと音を出せるものをお願いします。
はい、というわけで本日はね、味のりリクエスト買ってきましたよ。のり、のり食べますか皆さん。ラーメンに入ってるのりとか美味しいよね。っていう音はしないですね。海苔、でもいい音ではある。
餅とかに巻いてやるのはいいかも。美味しいですよね、お醤油つけて。パリのままでも美味しいですけど、なんかさ、スープに入れたりとかね。海苔ってほら、カロリー低いじゃないですか。一袋約15g あたり29キロカロリーね、カロリー低い。ダイエットの強い味方です。おすすめ。よいしょ。ちょっとね、1枚結構大きいから全部食べるのは大変なんですけど。しかしカロリー低いので、皆さんもね、ぜひぜひ応答を楽しみながら食べてください。ではでは、本日のリクエストは、唇をとする音とのーりでした。今回リクエストいただいた音のロングバージョンなどなどは伊賀崎の支援にて配布しております。今回の音以外にもね、いろんな音配布しております。この番組をきっかけに音フェチの沼にチャパチャパチャパッとハマった人はぜひ聞いてみてくださいね。これからもたくさんのリクエストお待ちしております。このコーナーはね、セリフ、シチュエーションなどなど募集した内容で、徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナーです。皆さんの安眠の教えてくださいね。では、本日のリクエスト。ペンネーム、月浦宇宙人さんからいただきました。昔々、とある遠い国の一番小さい王子様が不眠症になってしまい、どんな方法を試しても治らず困り果てていました。 そこに訪ねてきたのは一人の旅人。彼女は自分のことを耳かき旅人と呼んでいました。王子様の不眠症を治せるのではないかと王様に言いました。すでに彼女の耳かきは王都では評判になっていたので、王様は王子様の耳かきを彼女に任せることにしました。というわけで、早速リクエストの話を読んでいきます。
王子様、お耳掃除始めていきますね。準備はよろしいですか？そんなに固くならなくても怖くありませんよ。私のお耳掃除は痛くはありません。それにこの薄いカーテンのすぐ外には護衛の方もいらっしゃいます。王子様の体に傷をつけるようなことは一切しませんよ。安心してください。
そうではなく
ああ、お耳掃除が初めてで緊張なさっているのですね。ご安心ください。お耳掃除というのは決して怖いものではありません。むしろとても気持ちよく、一度経験してしまったら毎日したくなってしまうほど気持ちのいいものですよ。ですから私に身を任せて、ゆったりとした気持ちで私にお耳掃除をされてください。お耳見させていただきますね。
ああ、すごい。宝の山ですね。王子様が生きてきた年数分の耳垢がたっぷりと。これを私がすべてお出ししていいんですよね。
ああ、なんて幸せ。では、お耳の中に耳かき棒を入れていきますね。すっごい。耳かき棒を伝わって、耳垢の取れる音が手に伝わってくる。王子様、痛くはありませんか？
初めてですからね。
痛かったらで、その様子ですと心配なさそうですね。だって王子様、耳かき棒がお耳の壁にジョンジョンって触れるたびにビクンビクンって震えて、可愛らしい声が出ておりますから、そんなに私にお耳の穴をいじられるのが気持ちいいのですか？ああ、
答えることもできないくらい気持ちいいなんて。王子様はお耳がとても敏感なんですね。たったこれだけの刺激でここまで体が震えてしまうなんて。もっと奥の方を掃除したらどうなってしまうのでしょう。でもお耳の中をきれいにするためです。我慢してくださいね。王子様、そんなに動かれては危ないですよ。お耳の壁に傷がついてしまいます。お耳、気持ちよすぎるのはわかりますが、もう少し抑えてください。でないと王子様の手足を縛ってお耳掃除をしないといけなくなってしまいます。それは嫌でしょ。でしたら頑張ってください。耳かきを使うのはここまでですね。あとはこれを使いましょう。梵天。王子様のお耳は今まで耳かきをしたことがないデリケートなお耳ですから、最初からお掃除しすぎては負担がかかってしまいます。ですから今日はこのくらいで梵天のお掃除に移りますね。では、梵天使っていきますね。王子様ったら、本当にお耳が弱いのですね。耳かきでもビクビクと反応していましたが、梵天でもこんなに反応してしまうなんて。でも耳かきはリラックスすることがとても大切です。硬くなってしまってはせっかくの耳掃除のリラックス効果が半減してしまいます。ですので、このように吐息を吹きかけて緊張をほぐしましょう。王子様、ほーら、しっかりと体の力を抜いて、ビクビクと動いてはいけませんよ。ほーら、もう王子様ったら、そんなに大きな声を出しては外にいる護衛の方にも聞こえてしまいますよ。こんなに気持ちよさそうで可愛らしい王子様の声、みんなに聞かれてしまいます。ですからね、もう少し抑えて、 こちらの耳は敏感すぎて声を抑えられないようですね。でしたら今日はこのくらいにして反対側をお掃除しましょう。
王子様、反対のお耳を見せていただけますか？
はい、ありがとうございます。それではこちらの耳も。あら、王子様、こちらのお耳も敏感なのですね。そんなとんでもない、いたずらなんかではありませんよ。王子様はとてもお耳が弱いので、こちらのお耳がどれくらい弱いのか確認させていただいたんです。だってそうしないと、お耳掃除の最中にどのくらい動いてしまうか予想がつきませんから。でも、今確認させていただいてわかりました。王子様のお耳、こちらの方が弱いんですね。こんなに弱いのであれば、慎重にゆっくりとお掃除しないといけませんね。では、お掃除を始めますよ。こちらもたくさんの耳垢が入っていますね。素晴らしいです。でも王子様、もう少しじっとしてください。せっかくたくさん入っている耳垢が取れても、お耳の中に落ちてしまいます。ですから頑張ってください。リラックス、リラックスですよ。はい、お上手です。王子様、この耳垢をお耳の中から引っ張り出す瞬間がお好きなのですね。だってものすごく可愛らしい声が漏れていますから。もっともっとたくさん出して差し上げますね。 このくらいですね。また梵天に移りましょう。耳かき棒の時ほどではありませんが、梵天の時もできるだけ動かないようにしてくださいね。では、こちらも梵天を。ふわふわな梵天が王子様のお耳を包み込んで、優しくお掃除していきます。頑張って動かないように我慢しているのですね。ではそのままもう少し頑張ってくださいね。あらあら、動かないように我慢していたから余計に敏感になってしまいましたか。今までで一番びっくんってしてしまいましたね。それに可愛らしい声もより一層大きくなってしまいました。 今のお声は外の護衛の方にもしっかりと聞こえてしまったでしょうね。先ほどのが引き金になって声が止まらなくなってしまいましたね。ですが、お耳をふーっとするのはお耳掃除の大事な仕上げ、必ずしなくてはなりません。ですから王子様、私は心を鬼にしてしっかりとふーっとさせていただきますね。王子様、可愛らしい。え？もうこれ以上は我慢できない？むずむず？いけませんよ、王子様。私は王様から王子様の寝かしつけを任されているのです。ですから王子様がしっかりと眠れるまで王子様のお耳を可愛がって差し上げないと。では王子様、続きをいたしましょう。何時間でもお付き合いいたしますよ。
王子様、もくもく、かわいい。というわけで、第24回配信、いかがでしたでしょうか？次回の配信は、1月16日水曜日です。忘れないで聞いてくださいね。それでは皆さん、おやすみなさい。
まだ起きてる悪い子は
君かな。そんな君にはお仕置きしないとね。
はあ。
アメ、おいしいな。やっぱり遅くまで起きているこのお仕置きは飯テロが一番だよね。起きちゃった？See you.